ルカによる福音書では、今日登場するヨハネという人を、キリストに先立って行って、キリストのために人々が悔い改めて、そのキリストを迎え入れる備えをする者として登場してまいります。ところが、ヨハネによる福音書では少し違います。神が使わされた一人の人がいて、その人の名はヨハネであったと紹介されます。その人の使命は、光について証しをすること。そして、すべての人が光を信じるようになるために、働くことでありました。光について証しをすると言いましても、光なる主イエスがキリストとして何をなさるのか、何が起こるのか、ヨハネはそれを詳しくこの時点で知っているわけではありません。いや、まさか罪人として十字架に処刑されるなど、ヨハネにとっても思いもよらなかったことでありましょう。しかし、その存在は光であることに間違いがない。具体的に何がどうなるかわからなくとも、罪の暗闇を抱え、その闇のゆえに苦悩する者が、この光によって闇の支配から解放され、救われるという希望を告げるということが、証しすることと言えるのではないでしょうか。何か抽象的に聞こえます。でも、誰もが必ず内に秘めている闇があるはずです。誰にも言えないことがきっとあるはずです。光がやってきて光に照らされるということは、それまでずっと自分の奥底に沈めていて、蓋をして、自分でもわざと気がつかないように、知らない顔をしていたはずのところに光が当てられて、嫌がうえにも気づかせられるのであります。そしてそのずっと奥にしまい込んでいていたはずのものが、実は自分の生活のあらゆる部分を縛っていたんだ、囚われていたんだということにさらに気づかされていき、この光が希望の光なのだということを聞かされるわけです。ヨハネは神が使わした人と言われています。自分で考えて、自分の思いで正義感に燃えて立ち上がったのではありませんでした。神によって立てられてしまったと言った方がいいかもしれません。つまり、この自分を証しするものとして立てた神様が最後まで責任を取ってくれるという全幅の信頼の中にこそ、このヨハネがこの使命に歩み続けていくということが起こるわけです。最後まで自分を選んで立てた、使わした方が、きちっと責任を持って面倒を見てくれる。その信頼こそが、どんな権力者にも、臆することなく、言うべきことを言わせていったわけであります。おそらく、その言葉は決して力みのない言葉であったでありましょう。 領主ヘロデが兄弟の妻を無理やり自分の妻にした、明らかに律法に違反したその行為を、権力を傘に良いことにしようとしているのに対して、ヨハネはそれは違います、間違っています、神の掟に反している罪ですと、やめなさいって。それは決して感情に駆られて、正義感に駆られて、相手を糾弾するような言葉ではなかったでありましょう。こういう神に使わされたものの持っている穏やかさと、そして揺るぎなさ、それは旧約聖書の預言者たちにも通ずるものであります。皆現実的には非常に厳しい現実、茨の道を歩まねばなりませんでした。一番典型的なのはやはり預言者エレミアでしょう。バビロンに攻められて、国の指導者たちは自分たちは神の民だ、俺たちは神に選ばれてるんだ、口ではそういう誇りを口にしながら、実際には神様に背くことを平気でやってきている、その欺瞞と言いましょうか、すり替えと言いましょうか、そういうものに対する神の裁きとしてバビロンが使わされてきてるんだと。だからエレミアは言うんです、抵抗するなって。これは神の裁きだから、甘んじてこれを受けるべきだ、神の民だからっていわゆる武力闘争して抵抗してはいけないんだと、この裁きに服そうって言うんです。お前何言ってるんだと、お前には神の民としてのプライドがないのかと、信仰がないのかと多分言われたでしょう。でもエレミアは言い続ける。挙句の果てに彼は井戸に投げ込まれ死にそうになるし、何度も命の危険にさらされていく。でも彼はずっと言い続けました。で、本当にバビロンがやってきて、エルサレムが包囲され、中の人々は飢餓に、食べ物もなくて、次々と倒れていく。もう戦いどころではありません。そしてついにエルサレムの城壁が打ち崩され、エルサレム陥落となりました。多くの人々がバビロンに連れてかれる中で、多分連れてっても役に立たない、連れてっても途中で死んでしまうような者たちはエルサレムに残されたんですよ。その時に預言者エレミアは、バビロンからはですね、自分たちにまるで味方するような預言をしていると解釈されたようで、残されるんです。で、バビロンに残ったエレミアは、結局、その、わずかに廃墟、ほとんど廃墟となったエルサレムの町で、一握りの人たちと生き続けるんですよ。でもその一握りの人たちが、また反乱を起こそうとするわけです。違うんだって。この裁きは神から与えられた裁きであって、我々はこれを受けなければならないんだって、どんなに言っても聞いてもらえないわけです。そしてまた武装武力放棄をし、武装放棄をし、そしてまたバビロンに潰されていくわけです。挙句の果てにもうエルサレムにおることもできずに、みんな本当に本当にごく一握りの人たちが残って、この人たちはエジプトに逃げていくことになりました。エレミアはその人たちにくっついていくんです。もうお前たちなんか知らんと、勝手にせえと、これだけ言っても聞かないんだったらもうどうにでもなんなさいっつって、もう見限ることができるはずですよ。でも彼はしなかった。エレミアはエジプトまでついていくんです。そのエジプトに逃げていった民がどうなったかは 記録に残ってては、残ってなくてわかりませんけど、多分そこでみんな耐えていったはずです。エレミエも多分そうです。何の報いも受けることなく、預言者としての生涯を彼は全うしました。イザヤも、エゼキエルも、ホセアも、アモスも、旧約の預言者たちみんなそうでした。語れども語れども聞いてもらえず、嫌われ迫害され、挙句の果てには命まで奪われていく。後に洗礼者ヨハネと言われるこの人、ヨハネは、最後は、あのヘロディアの悪巧みによって、首をはねられて死んでいくことになるわけです。それでも自分を立てたのは神様だ。自分を使わしたのは神様だ。ただこの一点において、彼はひるまなかったし、ぶれることもなかった。宗教改革の時の有名な改革者、マルティン・ルッターが、ローマ教会から破門され、ヴォルムスの国会で自説の撤回を迫られた時に、断固としてこれを拒否していた言葉が有名であります。我ここに立つ。他になしあたわず。神よ我を救いたまえ。という言葉でした。我ここに立つ。それは決して力んだ言葉ではないでしょう。私はここに立っている。神が使わされて、神の召しの中でここに自分は立てるんだ。旧約の預言者に、キリストの証人となった洗礼者ヨハネに、500年前の宗教改革者ルターに、そして私どもの身近な信仰の先達に、同じものを見出すことができるのではないでしょうか。一人の名の知れないただの一人の信徒として与えられた地上の生活を生き抜いて天に召されていく、いったお一人お一人、プライベートの生活の中にもいろんな困難や悩みがありながら、もう本当に揺さぶられるような、こう政治的に弾圧されたりすることがなくても、本当に健康面でも、様々な試練を受けながらも、それでも一人の信仰者として立ち続けていった。そういう私どもの信仰の先達を、ここに重ねてみることができると思います。そして今ここに一緒にいる私たちみんな一人一人、やはり神によって召され立てられ使わされている一人であります。ヨハネの証は、すべての人が光を信じるようになるためにと言われています。さらっと読んでしまいそうですけど、すべての人になのです。なんというスケールの大きさでしょうか。なんという驚くべき射程の大きさを持つ使命でありましょうか。いわば伝道の目標は、すべての人なのです。私どももう伝道の使命を与えられている。しかし時に、こじんまりとまとまってよしとしてしまう落とし穴に陥る可能性がある。また逆に触れる場合もあるんです。逆に触れるというのはこういうことです。ネットやマスメディアを使ったり、大伝道集会をすることへと走る場合もあります。それがダメだとは言いません。でも気をつけなくちゃいけないんです。方法論と目的目標を 混同してはならないということです。どんな方法を取るにしても、自分に与えられたタラントを生かしてすればいいのです。ある修道会は、婦人会で昔お尋ねしましたね。八王子にあるある修道会は、24時間耐えることなくシスターたちが順番に祈り続けている修道会があります。世界で苦しむ人々のために、教会の兄弟姉妹たちのために、そして教会の指導者たちのために、本当に24時間途切れることなくずーっと祈り続けている、そういう形で、すべての人に伝えようとしていく人たちもいる。でも、ある人はネットの技術、スキルを持って、インターネットという新しい世界の中で伝えようとする人もいる。それはわかりやすい。あるいは、大伝道集会という、それも、やはり与えられたタラント、賜物によるものだと思います。誰もができることではありませんから。では我々はどうでしょうか。私どもは、霊と誠をもって礼拝をし、喜びと感謝の共同体としての教会形成をすることをもって、すべての人に向かっての伝道をしていきたい。この小金井市の緑町の住宅街の中に埋もれるようにして、幸いなことに本当に豊かな緑の中に、こんもりと茂る木々の中に、大きな屋根を構えて、ここに立つ私ども小金井緑町教会。ここで私たちは全ての人に光を明かしするという伝道をしようとしている。全ての人ですから、少なくとも小金井市民12万人のことを考えます。緑町に住んでいる人たちのことを考えます。朝に夕にこの教会の前の小金井通りと言われるこの通りを行き交う人々のことを考えて祈ります。こじんまりと仲良しクラブを作るのではないんです。私たちのその目的、目標を置き、少年よ大志を抱けって有名な言葉がありますけども、私たちはすべての人にキリストを光を明かしするんだという、ある意味では大きな志をやはり持つ。で、こうやってこの小金井市の緑町の一角で、片隅で、礼拝を守り、御言葉に聞き、そしてそれぞれが自分の持ち場に送り出されていって、信仰者として生きていく、生活していく。それで光なる主を明かししていくんです。それは、私どもの心を暗くする世界の悲惨な現実に対しての、私たちなりの答えであります。何もしていないのではない。何もできないのでもない。私たちはここで礼拝をし、ここから送り出されて自分の持ち場で一人の信仰者として生活することをもってして、あの戦争を起こしている地域で傷んでいる人々に、飢餓の中に苦しんでいる人々の中に、抑圧や差別の中で痛む人々の中に、私たちはキリストによってつなげられていっているんです。でもそれだけでなくたっていいんです。 やる人は自分なりにさらにやっていい。いろいろな運動団体に加わってもいいんです。それは自分一人一人の自分の自由と決断でなすものであります。キリストを頭として建てられている教会は、何度でも言いますけども、霊と誠をもって礼拝をし、喜びと感謝の共同体としての教会形成をしていくことをもって、このようにコミットしている。つながっている。信仰を与えられる人が一人でも起こされていくことが、必ず世を変えることになるんだと。御心が天になるごとく地にもなさしたまえという、あの祈りを実現していく一歩となる。すべての人を対象とし、目標として、光なる主イエスを明かししていく使命を、ここに改めて明記したいと思うのです。9節に、その光は誠の光であって、世に来てすべての人を照らすのであるとあります。誠の光。様々な宗教で使われるこの言葉表現です。いかにも宗教臭い言葉。そう聞こえるかもしれませんし、言えるかもしれません。ここで言われている誠というのは、一人の例外もなく、人の秘めているものをあらわにしていく真実のことであります。ですから、人は本来光が嫌いなんです。光がありがたくないんです。聖書で言う。聖書が言う光は耳障りであり、目障りであり。だから拒絶する。光なる主イエスがの言葉が、そのなさる技が、十字架と復活をもって目の前に立ちたもうその存在そのものが、自分の奥底に秘めてたはずのものをあらわにしてしまう。いや、誰も気がつかないと思いますよ。はたから見たら、多分誰もわかんないですよ。でも自分がわかってしまうんです。本当にこの自分が秘めてるものがあらわにされてしまったならば、もう恥ずかしくて、あるいは、なんだあの人って責められたり、馬鹿にされるのではないかとさえ思えてくるわけです。そんな自分が秘めているものが、あらわにされる、露呈する、バレバレになるなどということは、そんな滅多にあるはずがありませんが、イエス・キリストという光にはその力があること。そのことにもしも気づかされたならば、私たちはきっと恐怖にとらわれるでありましょう。自分はそれなりに社会的に認められて、社会的に評価されて、社会的にもう地位も名誉も富も得ている。でも自分の値打ちが地に落ちてしまうときに、この世の仲間たちの良い評価も称賛も名誉も失い、それに基づく富も権力も栄誉も何もかも失ってしまうという恐怖が、まあ、そんなこと起こるわけないよと、どこかで鷹をくくりながらもですよ。でも、そういう恐怖がひたひたと足元からこう湧き上がってくるわけです。だから、聖書の言葉、救い主なる主イエスの言葉が、いい言葉だと最初から喜んで聞かれるというのは、よほど首をかしげたくなるのです。もっぺんちゃんと聞いてみた方がいいんじゃないって言いたくなるのです。本当に聞いてしまったなら、もう一刻も早くに逃げ出したくなるはずであります。しかし、人は逃げようとはしないで逆に嫌ってこの光を排除する方へと向かった。 拒絶する。要はこの光なる言葉によってなったのに、要はこの言葉を認めず受け入れもしなかったと今日のところにある。嫌悪し、徹底して排除していった。もうそれはあの十字架の出来事になるわけです。ところがです。光を受け入れ、信ずる者が起こされるともある。それは、ただ神の自由な選びと憐れみによってであります。旧約聖書の出エジプト記の中に、神様がモーセに、こう言われます。私は恵もうと思う者を恵み、憐れもうと思う者を憐れむんだ。新約聖書で使徒パウロがこのモーセに語った神様の言葉を引用して、ロマ書の9章で自分たちパウロにとっての同胞ユダヤ人の救いについて語っていくときに、なんで自分たちが神の民として選ばれたかを語るくだりの中でこれを引用するんです。なんで自分たちが神の民とせられたか、自分たちが何か取り柄があったからではないんだと、自分たちが何か能力があったからでもないんだ。神は言われているじゃないか。私は恵もうとするものを恵み、憐れもうとするものを憐れむのだ。つまり、自分たちが神に選ばれた民となったのは、ひとえに神の自由な選びと憐れみによっているのだというのです。拒絶するはずなのに、本来私ども一人一人その人生の中で本当に不思議な出会いと導きをいただいて、すなわち聖霊の助けの中でついに教会で礼拝で十字架の光に照らされて御言葉を聞くものとせられた、教会につながり礼拝を重ねながらも一足飛びに悟りを開くように光を受け入れるようになるわけでは実はない。その間もいろいろな経験があり、つまずき痛むこともあれば、恵みに恵みをいただいて喜ぶこともあり、浮き沈みがあり、紆余曲折があるわけです。しかしその中で神様のご計画の中に、ただ神によって、今日のこの最後の言葉に、ただ神によって、光を本当に見出す、その時がきっと与えられるでありましょう。自分の側には何の原因も理由もない。そこで光は、本当に自分を責めて裁く光ではないんだと知るわけです。隠してたものが暴き出される恐怖におののくことはないんだと知るのです。この光の中に身を置くことは逆にいろいろな恐れから解かれて、もう本当にこうガチガチに力んで生きてきたこの肩の力がスーッと抜けていくような、まるで赤子が母の懐に抱かれているような、安心して身を置くことができることを知るのです。何とも言いようのない平安に包まれ、冬の寒さの中、小さな日だまりの中で、暖かさをしみじみと感じるように光を知る。その光は自分をもはや責め、裁き、糾弾する光ではなかった。自分を本当に愛し、許し、もう自分で勝手に引き込んでしまっ、負ってしまった深い傷と長引く痛手をあの光は癒してくださり、あるいは汚れに自分でも染まっても自己嫌悪になるしかない その汚れた自分をこの光は洗い清めてくださる。そういう自分を神の子として新しく生かしてくださる光だと知るのです。すべてをこの光なる主に委ねて、水と霊によって新たに生まれるときに、それが洗礼の時となるでしょう。後に夜の訪問者としてシエスのもとを訪れて、神の国に入るにはどうしたらいいんだって聞いたあの議員のニコデモさんに、シエスはこう言われましたよね。人は誰でも水と霊とによって新しく生まれなければ神の国に入ることはできないと。私もそのことをすでに知っている。光によって、光を受け入れ信じた者が神の子となる資格を与えられ、ただ神によって生まれるようになるっていうのは、あのニコデモにイエス様が教えられた言葉とこうして、水と霊とによって新しく生まれること、洗礼を受けることなのだと、すぐにわかるはずです。すでに洗礼を受けている方々は、この原点に、クリスマスに向かおうとしている今、立ち返りたい。求道中の方は、ここにある招きを自らのこととして聞いていただきたい。最後に、主なる、光なる主を信じ受け入れ、ただ神によって神の子として生まれる洗礼という恵みを受けて、キリスト者、信仰者として歩んでいる者にとって、願わくは光のこと、神のことして光の中を歩んでいきたいともちろん願います。ヨハネのように光について明かしする使命が与えられているんだということも分かっていて、ちゃんとそれを果たしたいとも思います。しかし、自分の本当に愚かな不信仰さ、もういろんな誘惑に弱い、この愚かさと弱さ、そして、罪の汚れのゆえに、私たちはクリスチャンとかキリスト者とか信仰者っていうやっぱ肩書きを背負っていることに重荷に感じてですね、こう気持ちがドーンと落ち込んでいくわけです。心が沈んでいってしまう。ため息が出てきてしまう。そして闇の中にまた落ちていくような気持ちになるんです。しかし、私どもが無条件に、何の勲しもなく、ただ十字架の許しのゆえに、神のことを捨てられ、復活の命をいただいてきているのは、気持ちの上でのことではなかったはずです。今日のエゼキエル書に予言されている、永遠の契約として与えられた救いであったはずです。それはどんなに私どもが不信仰にこう陥ってしまっても、神様はあの主イエスの十字架をもってして、洗礼をもってして与えたものとは永遠の契約を断じて破棄したまわないんだということです。どこまでもお前を許し抜くのだと、お前とどこまでも一緒にいるぞと、そういう永遠の契約をいただいたのです。だから暗闇の中に落ち込むのではなく、今十字架のもとに立ち返って、十字架の光を仰ぎいただきたい。そして復活の主の命の光が我らのうちに輝いているんだ。つまり許しが私たちの中に生きているのを改めて深く知りたい。そこからクリスマスに向かって、今自分にできる光なる主についての証を、言葉を持って、行動を持って、全存在を持って証ししていくものと、ありたいと願うのであります。